ハウスメイド。クイシケイ。アルファポリス。バツイチの長岡真由子は、セレブ御用達のメイドサービス会社、ハウスメイドサービスビクトリアより、住み込みのメイドとして、ある屋敷に派遣される。そこにいたのは、なんとかつての同級生、藤沢雅也だった。今は一族の経営する大手建設企業の役員である。しかし、女たらしで有名だったその性格は、今も変わっていない様子。二人は仕事上の関係として一緒に住み始めるが、同一の物語を男女それぞれの視点で描いた胸がキュンとするちょっとエッチな恋愛小説。
マスター編その後。
お前たち入籍したのはいいが結婚式は挙げないのかね。
親父が真剣な顔して聞いてきた。今までも一緒に住んでるようなものだったし、籍を入れてしまえば夫婦で家族という権限が発生することに満足していたので、式と言われても今更という気がしていた。
そういう話は出てないけど。
まさかお前が遠慮させてるんじゃないだろうね。ましてや真由子さんは再婚で気を使っていると思うのだよ。
やはり親父は俺を悪者にしたいらしい。嫁イコール娘同然になったノラを可愛がっているのはわかる。俺が手に入れてなければ親父がノラを落としそうな勢いで気に入ってたからな。まあお袋と雰囲気が似てるっていうのはあるが、うり二つというわけではない。愛妻家で、お袋が死んだ今でものろけるほど妻を愛している親父が、他の女性を五歳に迎えるなんて考えられないけれども。
わかったよ。一度聞いてみる。
しかし、ノラの返事はそっけなく、あげなくていい、だった。彼女が言うように、俺も形にこだわるつもりはない。だが、俺だって一度ぐらい結婚式を挙げてもいいかなと思ってるし、妻となる女の花嫁姿ぐらい見たいものだ。できることならその花嫁姿のまま押し倒して、といけない、妄想が爆発するところだった。ところがノラのやつ、親父の花嫁姿が見たいっていう一言でコロッと態度変えやがって、あげますと来たもんだ。クソ。なんだか面白くないぞ。親父の言うことなら聞くのか。わかった。それなら俺の思うような式にしてやる。覚悟していろよ、ノラ。式の準備すべて俺が手配することに決めた。ノラはそれで構わないって。おい、花嫁って普通あれこれ希望とか願望とかあるもんだろう。まあ、二回目で。一度目の結婚式で体調が悪く、本当にノラの幸せを祝ってくれる人がいなくて失望したらしいから仕方ないかもしれない。それなら思いっきり思い出に残るいい結婚式にしてやろうじゃないか。まずは場所だな。
おじき、真由子と式を挙げたいんだけど、いい場所ないか。披露宴はやらないから式を挙げられればいいんだ。そうだな。ホテルにある教会で庭園なんかがあって、終わった後ガーデンパーティーっぽい感じで参列者と話ができるところがいいな。その後はそのままホテルに泊まるから。
なぜおじきに聞いたかって？仮にも藤沢建設の社長だ。おまけにフミカは遊んでいるようで、そういった付き合いで顔も広いからな。使えるものは使わなくちゃだ。昔のわだかまりは捨てようと、ノラと話し合って決めたんだ。どう逃げて避けてもこんなに近い親族じゃ無視はできないからな。その代わり俺が彼女を守るからと約束した。
それならあのホテルはどうかしら。披露宴とかやるつもりだったら大きなホテルじゃないとダメかもしれないけれども、 そのつもりがないなら、Pホテルの教会は親切で綺麗だし、海の見える庭園が有名よ。そこのロイヤルスイートが人気あるって聞いてるわ。
フミカが名前を挙げたホテルは、数年前にうちが改装工事に着手したところだった。外資系で、デザイナーも向こうの指名だったので、この時期に建設されたホテルでも内装に贅を尽くしている方だろう。
ああ、そこがいいかもしれないな。かなり人気があると聞いているが、式はすぐに挙げるつもりなのか？
ええ、平日でも構いませんので、1ヶ月以内に。
うん、Pホテルか。
おじき、予約の方は何とかしてもらえるよね。
俺はにっこりと笑ってみせた。わだかまりを捨てたと言っても、おじきが野良やおふくろにしたことを完全に許したわけじゃない。まあ、俺とフミカの関係を言われればそれまでだが、おじきにはそれ以上に負い目がある。いや、ありすぎる。元凶はすべてこの人だったんだからな。それが今では、藤沢の本家の居間に二人して並んで座っていたりする。おじきの手がフミカの肩に回され、彼女の手もおじきの膝に軽く添えられている。フミカはもう昔のような発情のサインを俺に向けることはない。もともとおじきに向かっていたものを俺が代わって受けていただけなんだ。おじきも最近は外でのご乱行もなりを潜め、おとなしくかどうかはわからないが、家の中で妻を満足させることに努めているらしい。幾分落ち着いて穏やかになった二人の顔を見て、それを実感する。だが、それはそれ、これはこれ。
わかった。なんとかしよう。宿泊するロイヤルスイートは、私が二人に結婚祝い代わりにプレゼントさせてもらうよ。
ありがとうございます。式にはぜひご家族揃って参列してください。
いいのか？
おじきの問いに、フミカも驚いた顔で同意を求めてくる。
マユコも、ぜひにと言っています。俺はその意見には逆らえないので。
二人の参列は、マユコに参列者をどうするかを聞いた時に話し合った。縁続きになるのに参列してもらえないのは寂しいと、おじ夫妻と兄夫妻の出席を了承した。俺としては別に呼ばなくてもいいとは思ったが、わだかまりを捨てると言った手前、ダメとは言えなかったし、特別招待する親族もいないマユコにとって、
これから親族になる二組の夫婦と正式な和解を示したかったらしい。
すんなり許してしまうところが野良らしいんだよな。俺も散々なことをしてきたのに、それを逆手にとって責めるようなこともしない。野良は憎むことよりも許すことを選んだんだ。そんな彼女に二度惚れしたのは言うまでもない。実は式の当日、彼女に内緒で学生時代彼女と仲の良かった友人たちにも出席の声をかけた。一番彼女が仲の良かった瀬能にも声をかけた。俺からの連絡に驚いていたが、二つ返事で来ると言ってくれた。あとは友人の篠原が同級生の女と結婚してるから、そのあたりに声をかけておけば大丈夫だろう。家族も財産もすべて失った後、ノラは自分から連絡を取らなくなったが、心配している友人たちは何人かいるのだから。俺も一番仲の良かった友人の遠野は海外から帰ってこれそうになかったが、仕事だからしょうがないだろう。だが意外と多くの友人たちが来たがったので、急ぎガーデンパーティー形式を取ることにしたが、早々に退散して部屋に引きこもる予定は変えなかった。
というわけなんで、式に出てもらえるか。
今度は兄貴のいる離れを訪れた。
いいのかい？スミカを連れて出席しても。
ああ、もちろんだ。マユコもそれを望んでいる。
おじき夫婦も出席することを伝えると、兄貴のそばにすがりつくように寄り添っていたスミカが、顔を上げて潤んだ瞳で兄貴の方を見つめた。あれから、兄貴がどんな罰を彼女に与えたか知らない。けれども、兄貴の言葉の端々を拾っていると、放置とか道具とか、どうやらかなりのお仕置きをやったらしかった。